聖書をお読みいたします。ヘブル人への手紙4章14節から16節です。ヘブル人への手紙4章14節から16節、新約聖書441ページ、新約聖書441ページ下の段です。前のプロジェクターもご参照ください。お読みいたします。さて私たちには諸々の天を通られた神の子イエスという偉大な大祭司がおられるのですから、信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。このところより神に近づくと題して西本浩二牧師よりお言葉を取り継いでいただきます。お願いいたします。
はい、皆さんおはようございます。ようこそおいでくださいました。心から歓迎いたします。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、8月半ばになりましたけれども、まだまだ厳しい暑さの中に私たちはいます。何よりも私たちの心を強め、力を与えてくださって、また肉体の上にも神様の守り、また身力を与えていただいて、この暑さを乗り切っていくことのできるものとしてくださるようにお願いします。何よりも私たちの心を慰め、励まし、そしてまた将来に対して希望を持つことができますように、そのためにも神様の約束の御言葉を心の中にいただいて、どうぞまた神様が私たちを愛して守ってくださる、このことを信じて生活するものとしてくださるようにお願いいたします。どうぞ今からの御言葉を導いてください。また私たちの心に神様がこの聖書を通して語ってくださるようにお願いいたします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。非常に暑さは厳しいんですけれども、こうして教会に来て礼拝ができるということは非常に幸いなことであると思います。今読んでいただいた聖書の言葉の中に、最後のところですけれども、恵みの御座に近づこうではありませんかという言葉が出てきます。恵みの御座って一体何なんだろうかというふうに思います。御座というふうにですね、漢字で書いてあります。だいたいこの恩中の恩っていう言葉が書いてあると、それはもうやっぱり普通のものと違って立派なものだと、聖書の辞書なんか見ると、それは王様が座ってるところだと、それが御座だっていうふうにですね言われています。で、聖書でこの御座っていうと、もっと分かりやすく言うならば、もう天国ということになると思います。私たちは今この地上で生きているわけです。しかし永遠にこの地上で生き続けるっていうことはできません。やがて死ぬ時があるわけです。じゃあ死んだら一体自分はどこに行くんだろうか。私たちはそういう時に、天国に行けたらいいなと思うかもしれないわけです。しかし神様は私たちに約束を与えてくださっておられます。それは私たちがどんな人でも言うなれば、もう救われて、そして天国に行くことができる。そしてそのためには、実は救い主が必要だということになるわけです。なぜならば、私たちは果たして自分が天国に行けるだけの資格があるんだろうか、そんな価値があるんだろうか。今まで生きてきて一度も嘘をついたことがないとか、失敗したことがない、友達と喧嘩をしたことがない。喧嘩するって言ったら、もっと大きいことは何かというと、やっぱり戦争っていうことになるんではないかなと思います。 日本も太平洋戦争が終わって今年は80年、まあ、節目の年っていうふうには言われてます。まあ、幸いに今日本は他の国と戦争をするっていうことはないんですけれども、でも例えばウクライナまだ戦争が続いている。もう1万人以上の人たちが戦争でもう死んでしまっているということを私たちは聞くわけです。そしてその悲惨さっていうのことは、まあ、高齢者の方とか今テレビでも、まあ、広島長崎の原爆のことやまた終戦記念日の特集もですね今テレビで見たりしているわけですけれども、しかし私たちは本当にそんな争いになって多くの人の命が奪われるってことになってはやっぱりいけないということを思うわけです。そしてそのためにはやっぱり私たち自身が毎日の生活の中で人と争わない、いやむしろ弱い人がいるならば助けてあげるっていうようなそういうことが大事なことではないかなと思うわけです。でもなかなか私たちも心に余裕がないと人を助けるっていうのは難しい、むしろ自分を助けてくれっていうようなところがあると思います。そして大事なことは何かっていうと、やはり私たちの心がですね強められるということではないだろうか。じゃあ誰が自分の心を強めてくれるんだろうか。まあ周りにはもちろん家族もいるでしょうし、親しくしている人もいっぱいいると思います。じゃあ自分の心の中のいろんな悩みとか苦しみを知ってくれるっていう人が果たしてどれだけいるだろうかということを私たちは考えさせられる時があると思います。実は神様は私たちにこの聖書を与えてくださって、私たちにはいろんな悩みや苦しみから救ってくださる方がおられるんだということを私たちに知らせています。じゃあそれは誰なのか。実は今読んでいただいたこのヘブル人の手紙の4章14節のところに神の子イエスというですね名前が出ているわけなんです。私たちを救ってくださるいろんな悩み苦しみそういうところから私たちを救ってくださるのは実はこの神の子イエスなんだということを私たちは聖書を通して知ることができるわけです。まあ、イエス・キリスト自身がこの聖書は私について書いているものであるとそのように言われたわけです。ですから私たちの、まあ、人生でいろんな苦しいこととか辛いことそういうものをこの言うなれば、まあ、私たちを愛して、そしてまたいろんなこの苦しみから救い出してくださるのはイエス・キリストということを、まあ、私たちは聖書を通して知ることができます。でこの14節を見ると、まあ、私たちはあんまり聞いたことのないこの大祭司っていう言葉がここに出てきます。まあ、今もイスラエルっていう国があります。で私もエルサレムに行きました。でそこにあるところで昔のですねエルサレムの市街を、まあ、模型で作ったところがあったわけです。でその市街の模型を見たときに一番大きな建物がありました。でそれは何かっていうとこのその当時の王であったヘロデという人が作った神殿がですねその模型の、まあ、一番大きな建物であったわけです。でなんでそんな神殿があるのかっていうと実はそのところで生贄が捧げられた、まあ、主に羊やですねまた時には大きな牛そういうのをそこで殺してそして生贄に捧げる。じゃあ何のためかっていうとそれは自分の失敗とか悪いことをしたとそれを許してもらうために生贄を捧げていく。だから例えば小さな羊をある人が連れてきて私はこんな失敗しました悪いことをしましたどうか私の この罪を許してください、その子羊に手を置いてお祈りして、そしてその神殿には祭司っていう人がいるわけです。祭司はそれを受け取ってですね、なんとその場でその子羊をもうナイフで突き刺して殺す、血を流す、そしてなんとその子羊を、まあ、祭壇っていう壇があって、もうそこで焼いてですね、もう煙にしてしまう、もう何も残らない、それによってあなたの罪は許されたというようなことをしていたということです。で、今はもう神殿はありません。もちろん祭司もいないし、そしてここに大祭司っていうのはその祭司の中でももう一番偉い人で、その人は何をするのかっていうと、年に一度ですね、その神殿の中に至聖所っていう誰も入れないところがあるわけです。そこにその大祭司が年に一度だけ入っていって神様に捧げ物をする。それはもう全ての人の罪が許されるようにということをでもって、捧げ物をする、まあ、そういう大祭司がいたわけですけれども、もちろん今は神殿もなければ大祭司もいない。じゃあ私たちに救いはなくなったんだろうか、自分の罪を許してくれる人はもういなくなったのか。このヘブル人への手紙っていうのは、実はその大祭司は神の子イエスだ、私たちにそう知らせているわけです。私たちの失敗や過ち、それを許してくださるのが神の子イエス、彼は誠の大祭司。そしてこの14節の初めの方を見ると、諸々の天を通ってっていうふうにですね、聖書には書いてあるんですね。諸々っていうのはいくつか天があると。まあ、私はその言葉を最初見たときにびっくりしたわけです。天国って一つじゃないか、そんないくつもあるのか。まあ、詳しくは話できませんけれども、まあ、ユダヤの人たちは、例えばその天というのは7層に分かれているっていう、まあ、そういうふうに言う人もいるわけです。で、聖書を見るとですね、第三の天っていうような言葉もコリント人の手紙っていう中に出てきます。だから少なくとも天というのは三層になっている、三つの層に分かれている。まあ一つはですね、空です。私たちが外行ったら青い空を見ることができる、まあ、空気があるわけです、大気。じゃあ第二の天は何かというと、それは宇宙です。空気がない。でもそこには星や太陽がですねある。じゃあ第三の天というのは何かというと、それをはるかに超えた天国だと。そしてコリントの手紙っていうことを書いたパウロはですね、私はその第三の天に行った人を知っている、天国に行ってでも帰ってきている、その人を知っている、不思議なことをですね彼は書いているわけなんです。でも問題は、どうしたら自分がその天国に行くことができるんだろうか。まあ人類はですね、月まで行くことができました、まあ、最近では火星まで行けるようにってですね、宇宙科学もどんどん発達はしてきてるんですけれども、でも天国はロケットに乗って行けるっていうところではないわけです。そして私たちの実際の現実は何かっていうと、やがては死ぬ時がですねある。その時に自分は天国に行くことができるんだろうか。実はそれを可能にしてくださるのが神の子イエスであるとですね、この聖書には書いてあるわけなんです。で、神の子っていうのは何かっていうと、それはもう神様自身なんだということを表しているわけなんです。まあ、例えば犬から生まれてくるのは犬の子供です。猫から生まれてくるのは猫の子。カエルから生まれてくるのは何でしょう。オタマジャクシって答えた小学生いましたけれども、カエルの子もカエルなんですね。だから神の子っていうのは何かっていうと、実は神から生まれた、もう神様ご自身である。そしてところがその下にイエスってついてるわけなんですね。このイエスっていうのは実在の人物です。今からおよそ 2000年ほど前にあのユダヤ、今のイスラエルですけれども、そのところで生まれた、まあ、今クリスマスっていうのがですね、年中というか12月25日にクリスマスがあるんですけども、世界でお祝いされている。それは救い主が生まれた、と。誰か、イエス・キリストが生まれたんだ。なんで2000年経ってもですね、世界中でお祝いされているのか、非常に不思議です。なぜならば彼が私たちを天国に連れて行ってくださる、一切の罪過ちをですね許してくださる、そんなこと本当にできるんだろうか。まあ、この講談のところには十字架がですね、つけてあるんですね。で、実はこの十字架っていうのはシンボルです。決してこれをこう拝んだりするってことはありません。なんで十字架が大体教会についているのか。それはイエス・キリストがあの十字架の上で死なれた。じゃあ彼はとんでもない悪いことをしたんだろうか。たくさんの人を殺したりとか戦争を始めたりしたんだろうか。全くそんなことはないわけです。彼は一つも罪を犯されなかった。それは聖書を見ても、また2000年ほど前のですね、いろいろな考古学の文献を見てもですね、そのイエスが悪いことをしたっていう記述は一つも出てこないわけなんです。彼は一つも罪を犯されなかった。じゃあなんであの十字架につけられたのか。それは私たちの失敗とか過ちを許すためだったということです。まあ、私たちも友達と喧嘩するってこともあると思います。でも仲直りすることもできる。でも時には仲直りができない、心の中で相手を憎むとかですね、もっと激しかったらもう呪ってしまう、いやあんなやつなんか死んでしまえと思って、そしてそれが殺人まで発展してるっていうような事件があるわけなんです。でももしその人の心の中に相手を許すっていう心が与えられたらどうでしょうか。多分心の怒りっていうのは収まってくるし、そして相手を許すことができる。それがどうやって可能なのか。実はそれが十字架の力であるってことです。十字架には私たちを、相手を許そう、その許しと、そしてまた相手を愛するっていう愛の心が十字架から出てくる。十字架の言葉はこの救いに預かる者には神の力である。聖書にはそんな言葉があるわけなんです。だから十字架でキリストが貼り付けになった、私は最初すごい気持ち悪いなって思ったわけです。特にカトリックの教会だったらもうそのキリストの像もですね、十字架に一緒についているので、もう私なんかもうドキッとしたことがあったんですけれども、でもそれは自分の身代わりとなって命を捨ててくださった。そしてキリストは死の中からよみがえられた、復活された。クリスマスと一緒にこのイースターというのが毎年だいたい3月4月にお祝いされるんですけれども、キリストの復活祭、死に打ち勝たれて、そしてまた私たちにこの和解をですね、許しを与えてくださる、そのキリストの愛を私たちは今日も与えていただくことができるということです。そしてこのキリストを信じるということが14節の終わりの方に出てくるんですけれども、信仰の告白を固く保とうではありませんか。信仰、じゃあ何を信じるのか。イエス・キリストを信じるということです。十字架にかかって死んでくださったのは、ああ私の罪のためなんだと。でもキリストは死の中から復活された。もう死んでしまって終わったらそれはもう本当に惨めなことだと思います。しかしこの許すことができるっていうのは死に打ち勝つ、死の中から蘇って生きておられるんだと、 そのことが私たちの大きな力となるわけなんです。そしてこのキリストを信じて生きる、それが信仰で告白するっていうのは、イエス・キリストを信じます、自分の口で言うということです。だから信仰っていうのは不思議ですけれども、思ってるだけではあんまり力がない。でも口で言い表すことによって自分に力が与えられるっていうことがあるわけです。で、まあ私たちはお祈りをするっていうことがあるんですけれども、もちろん心の中で祈って悪いことはありません。でも口に出して祈るっていう時に、ああ確かに神様は自分のお祈りを聞いてくださり、そして力が与えられるっていうことを感じることがですね、あるわけなんです。だからこの告白するっていうのは非常に大切なものだということを思います。そしてこのイエス・キリストを信じる。じゃあ自分のために何をしてくれるんだろうかと思います。そのイエス・キリストがしてくださることが実は15節っていうところに出てきます。この私たちの弱さに同情できない方ではありません。まあ、ちょっとまどろっこしい言い方ですけれども、簡単に言うならば、この自分の弱さに同情してくれる、自分の弱さをですね、感じ取ってくれるということであるわけなんです。まあ私たちはなかなか人の痛みっていうのはわからないです。まあ私も牧師っていうことで病院にですね、お見舞いに行くと。もう中にはその痛みのためにもう顔を歪めてですね、もう苦痛でいっぱい、かわいそうだなと私は思いますけれども、残念ながら私はその痛みを感じることはできません。でもその方はお祈りしてくださいって言われてですね、私は痛みがなくなりますようにって言って、まあ、お祈りをさせていただきます。でも少しずつなんか痛みが和らいでくるということで、まあ私もああ本当にこれは感謝だなと、神様が癒してくださるんだなということを思うことがあるんですけれども、でも逆に自分がやっぱり痛みを受けるっていう時があるわけです。まあぶつかってですね、足を打った、痛い、痛みがあります、湿布薬を貼る、時にはこう冷たいものを飲みすぎて、もうお腹が痛くなってきたと、もう正露丸を飲むとかですね、そういうことで薬を飲む時があるんですけれども、しかしその時にもう神様は癒してくださいって祈るわけです。でその時に実はイエス・キリストはその痛みに同情できない方ではない、その痛みを知ってくださる、そしてまた私たちのこの苦しみを味わってくださった、それは現実に2000年前にナザレのイエスとして生まれて、そして15節の終わりも出てくるんですけれども、私たちと同じように試みに遭われた、イエス・キリストも試練を受けられ苦しめられた、まあ、その苦しみには2つあると思います。一つはですね、この誘惑っていうのがあるわけなんです。で一番最初に作られたアダムとエバ、彼らは誘惑に負けてしまった。神様は全てのものを作られて、そして良しとされ、そして自分と同じような姿に似せて作った2人の人、アダムとエバにですね、もうエデンの園でもう全部管理をしなさいと任された。その時に神様は一つの約束をしたわけです。何でもしてもいい、でもエデンの園にある中央のその木の実を取って食べてはいけないと、それを取って食べたら死んでしまうと言われたわけです。しかしその二人はあの木の実を取って食べたらきっとおいしいだろう、そしたらそこに悪魔がやってきて、それを取って食べたら神様のようになれると、そしてその二人は誘惑に負けてしまって取って食べてしまった。でどうなってしまったのか、アダムとエバは 神様から離れていってしまった。そして神様の愛、恵みを受けられなくなってしまった。それが彼らの言うなればもう大きな失敗だったということです。そしてそれは私たちもその性質を受け継いでいる。自分の心の中にですね、やっぱり弱さがあると思います。そして失敗をすると。まあ私も小学生の時に戸棚にですね、まあ親がその3時のおやつって言って置いておいた。でも開けてみたら饅頭があったわけです。もう3時になる前にもう昼ご飯食べたらすぐにそれを食べてしまった。でもう見つかってですね、怒られたということがあったわけですけれども、まあ、その時に、まあ、母親がもうお父さんにあんまりこれ以上怒らないように言っとくから、もう代わりに謝っとくからって言ってですね、まあ、言ってくれた。まあ、言うなればそれが、まあ、取りなし、大祭司の働きっていうことになるわけですけれども、イエス・キリストは私たちを同情してくれる。そして私たちの痛みを知ってくれる。そしてそれだけではない。実はこの試みに遭われたが罪は犯さなかった。それが違うところなんです。私たちは誘惑に遭うとそれに負けてもう失敗して、まあ、聖書は罪って言ってますけれども、そういうことを行ってしまう。ところがイエス・キリストはその誘惑、そして罪に打ち勝たれる。最大の試みは何であったのか。それは自分が罪人のために身代わりになって十字架にかかるってことです。十字架にかかる前に、まあ、イエス・キリストはゲッセマネの園で祈られた。この杯を私から取り除いてください。その杯っていうのは十字架を意味しているわけです。自分は何も一つも悪いことしてない、悪いことしてないけれども、悪いことをした人の身代わりになって自分が代わりに死ぬ。でもそれはもう苦しいことだと、もうできるならばやめさせてほしい。でもその時に祈られたのはその自分の思いではなくて神様の思い通りにしてください、すべてを明け渡して委ねられた。それが罪は犯しませんでしたという言葉に表されているわけです。だから私たちも時には誘惑が出てくる。ああこれくらいのことだったら他の人もやってるじゃないか、一度だけだったらいいんじゃないか、そして悪いことをしてしまう、後で後悔する、もう心が気持ち悪い、そういう思いがずっと心の中に残ってしまうということがあるんではないかなと思います。まあ、ある人は小学校3年生の時に学校の帰りに停留所があって、その前には文房具屋さんがあった。でなかなかバスが来ない。で鉛筆のキャップをピカッと光ってですね、まあ、アルミの、あ自分の鉛筆にちょうど合うと。でお店の人名前呼んでも出てこない、バスが来る、そのまま持ってって帰った。ところがバスに乗ってその途端にお前は泥棒だって心の声が聞こえた。で彼はその家の近くの停留所に降りた時に前にドブカがあってですね、そのキャップをもうそこに投げて捨てたわけです。ああもう自分の手から離れたからもうそれはなくなったんだと思ったけれども、心の中にお前はあの文房具屋で鉛筆キャップ一つを取ったじゃないかと心の声が聞こえたそうです。で彼は勉強熱心ですね、一生懸命勉強してもう有名な大学に入った。そしてまた優秀な成績で卒業して一流会社に就職できた。そして他の新人社員よりもよくできると褒められる。でも褒められるためにお前は泥棒したという心が心に聞こえてきたそうです。誰にも話すことはできない。でもある時に教会に行って イエス・キリストはどんな罪でも許してくださる、その話を聞いたわけです。で、彼はもう思い余って、牧師先生に、どんな罪でもイエス・キリストを許してくれるんですか。いや、許してくれますよ。そのために十字架にかかって命を捨ててくださった。だから私たちのその罪っていうのは、たとえ弁償しても心の中に傷が残っていたら、それは一生苦しむものになってしまう。そのためには身代わりになってその罪を許してくれる方が必要だ。それがイエス・キリストであり、キリストはその罪のために十字架にかかって命を捨ててくださった。まあ、彼は、僕は小学生の時に鉛筆を、キャップを盗みました、その罪も許してもらえるんですか。ああ、当然イエス・キリストはその罪も許してくださる。じゃあ僕はイエス・キリストを信じますって言って、彼は信じた。そして自分のすべての心の中にある、もうそれ以外にもいっぱい失敗したこととか、人を傷つけたこととか、そういうのを許してもらえた。もう本当に喜びがいっぱいになってですね、まあ、彼は、まあ、その文房具屋さんのところに行こうと思ったけれども、もう何十年も経ってるので、もう町はすっかり変わってしまった。もうそれで近くの警察署にですね、手紙書いてお金を同封して所蔵さんに送って、なんとその所蔵さんは受け取ってびっくりしてですね、こんな時代にこういう人がいるんだということで、ある新聞の投書欄に、まあ、それを書いたと、まあ、それが、まあ、明らかになったということであったわけですけれど、私たちの心の罪を誰が許してくれるのか、それはイエス・キリスト、私たちの身代わりとなって十字架にかかって死んでくださる。ですからイエス・キリストは私たちの弱さに同情できない方ではない。私たちの弱さを知ってくださる。いや、それどころか私たちのその罪を身代わりに負って、あの十字架の上で命を捨ててくださった。そしてキリストは死の中からよみがえられて、で、今はどこにおられるのかというと、天におられる。先ほど使徒信条っていうのをですね、信仰の告白として私たちはそれを昭和したわけなんです。死んでよみがえり、天に昇り、神の右に座しておられるっていうことを私たちは信じて告白をしているわけです。ですからまさにその天におられる、キリストがおられるところが恵みの御座である。で、今エルサレムに行っても神殿ないです。私も行きましたけれども、神殿は建っていない。もちろん大祭司もいない。じゃあ救いはどこにあるのか、その御座はどこにあるのか。天にある。そして私たちが近づいていく、それは何か、もう具体的に言うならば、今私たちが礼拝に出ている、もうここが恵みの御座なんだ。暑い中わざわざなんでこんな礼拝に出ないといけないのか。それは私たち自身が過ちを許されて、そして心の中に神様の恵み、愛が満たされるようにということです。そして恵みの座に近づくならば、実は3つのものが与えられる、15節に出てくるわけです。まず1つは何か、憐れみを受けとですね、憐れまれる。自分は失敗してしまった、そしてもう体が弱っている、もう力も出ない。神様はそういう私たちを憐れんでくださる。だから病院行っても手術行ってもですね、もう大体私は歓迎されるんです、喜ばれるんです。ある人はこの1週間誰も来なかった、本当に来てくれてありがとうってですね、言ってくれるんですね。もう私はそれだけでもう嬉しい。そして神様が愛してくださっておられるっていうところことを、まあ、聖書を持ってお話をしたりお祈りして、その人はまた来てほしいってですね、 もうそういうことになるわけですけれども、何よりもイエス・キリストが私たちを憐れんでくださる、そして恵みをいただいて、恵みは何かっていうと、それは許されるということです。自分の犯した過ち、失敗、それをすべてイエス・キリストは許してくださる。それが恵みです。あの十字架の上で流してくださったその血潮によって、たとえ自分の心が罪で真っ黒になってもですね、キリストの流された十字架の血潮によって自分の罪とかが許されて真っ白になる。まあ、私はずいぶん昔にある一人の高校生に、そのイエス様を信じたっていうことを聞いたことがありました。で、彼は学校を定期で通学していた。ところがある時に、そのキセル乗車をした。もう最初のところの駅のお金と、で後ろの方の、まあ、切符代だけですね、まあ、どういうふうにしたのか詳しくは知らなかったんですけれども、もう間のお金はもう抜いてやったと、まあ、びっくりしましたけれども、で彼は教会に来て、最初は自分なんて罪はないと思ったけれども、それが心に示された。そしてもうこのままだったら自分はもう地獄に行ってしまう、天国に行けない、そう思った時にイエス・キリストが自分の罪を許してくださる。もう本当にこの自分の罪を許してほしい。もう電車乗るたびにですね、不正乗車したら3倍払わないといけないと。もうその広告があの電車のドアの上のところに書いてあって、もういつも自分の心が突き刺されると。で彼はもうイエス様を信じて許された。でも実感がない。そしたら駅に行って駅長さんにお詫びをして弁償しようと。で駅に行ったんですけど、なかなか駅長室に入れない。もう行ったり来たりうろうろしてた。まあ駅員がどうしたんですかと、あの駅長さんに話したいんですと、じゃあどうぞって言って駅長室に案内された。で彼はそこでもう思い切ってですね、自分が実はキセル乗車してたんですって言って、まあ、彼はお詫びをした。で駅長さんはびっくりしたそうです。まあ、そういうので捕まった人は何人もいたけれども、自分から謝りに来た人は君が初めてだ。なんで自分から謝りに来たのか。いや実はイエス様を信じて罪が許された。でそのことを信じたけれども、自分のやっぱりやってることは悪いことだったから謝りに来たんです。ですぐに全額は返せないけれども、アルバイトして少しずつ返しますって言ったら、駅長さんはじゃあ私がその全額を君の代わりに払う、だから君はもうそのままもう帰っていいよ、そう言われたそうです。で彼はもうその時もう心がもう嬉しさでいっぱいになってですね、もう泣きながら教会に行って、先生僕の罪が許されましたって言って、まあ、彼はもう報告した。本当に牧師先生も喜んでそこで一緒にお祈りしてくださった。ああ本当に罪を神様はイエス様の十字架で許してくださって、自分の心にその許しの恵みをいっぱい与えてください。そしてもう一つは折にかなった助けを受ける。神様は助けてくださる方です。まあ、折にかなった。時々私たちは大変なことがですね、起こると思います。その時に神様は不思議なように助けてくださる。まあ、私事で恐縮なんですけれども、先週の土曜日に朝電話があったわけです。まあ、私の母親から電話があって、まあ、それは病院からでした。入院せんといかんって言ってですね、と思って、それはもうなんか庭でこけて石で腰を打った、もう痛みで、ゆうべもう一睡もできなかった。で今病院に行ってレントゲンで見てもらったら、まあ、骨折はしてないけれどもひびが入って、もう今即入院しないといけない。もう聞いて、まあ、私と秀子先生はもう大急ぎで、まあ、病院に行ってその入院もさせる。 で、その時にそのレントゲンで見てくださったお医者さんと話をしたんですけれども、まあ、その写真見せられたら確かにその左の方の骨盤の方にもうこう黒いこう筋があるわけですね。でお医者さんは右と左違うでしょうって言って、でそのまあひびが入ってるけれども、あのその筋の入り方によって、手術を しないといけない場合と、まあそのままこう固定しておいて治る場合と両方あるから、あのそれがどういうふうに、このひびが入っているのかわからないので MRI で検査しますっつってですね、で夕方検査することになった。でそれでまあ私はもう何もできないので、もう祈るしかないわけです。もう神様祈って、あの癒してください、もう明日は日曜日です、この礼拝がありますっつってですね、もう母も一人で生活してるわけですから、もう気が本人自身はどうしていいかわからないっていうような感じで、もう京都にいるわけですけれども、もうどうしていいか、それは私自身もわからないというような状態でですね、もう神様に頼るしかなかったわけです。でまあとにかくもう入院して、そしてまた私はこうあのここで先週メッセージをしたわけですけれども、まあ、午後になってですね、あの電話があったわけです。でその電話は何かっていうと MRI の、 あの結果のですね報告だった。そのひびが入ってない、ただの打撲です、すぐ退院してください。と思ってですね、まあ、次は祝日だったので、もうあの月曜日、その次の火曜日もう即退院です。でまあ私は一人暮らしだから、ちょっとでも長く置いてもらえませんかって言ったら、あの病院に置いてたらボケますよって言われてですね、でまあすぐ退院するっていう手はず整えたんですけど、でも私は本当に驚いたんですね。その見られたお医者さん自身がはっきりとレントゲン写真でもう左の骨盤にも明確にひびが入っている、3人で確認したわけなんです。そして MRI 撮る、で撮ってもらったところがひびは入ってない。まあ一体どういうことなのかと、それはもう詳しくそれ以上はお医者さんには言わなかったんです。またややこしいことになったら大変だと思ってですね、すぐもう退院させて私はもう柏原に帰ってきましたけれども、でもその時に折にかなった助けを受ける、ああもう本当にこれはもう人の力でできるようなことではない、神様が助けてくださった。ですから私たちは何が必要なのか、私たちは恵みの御座に近づいていく、神様に近づく、そうするならば神様は近づいてくださるっていう言葉がヤコブ書っていうところにも出てくるわけなんです。そして助けを私たちに与えてくださることができる、この3つの約束をですね、神様は私たち一人一人に与えてくださっておられます。本当に私たちが失望するとき、がっかりするときに慰めてください、憐れみを与えてください、そして自分は悪いことをしてしまった、失敗した、その心の傷をも癒すというその恵みが与えられる、そしてもう自分が困って自分の力ではどうすることもできない、折にかなった助けを神様は与えてくださる、だから私たちは神に近づいていく、そうするならば神様は私たちに近づいてくださり、そこを恵みの場としてくださる、私たちはこのことを信じて、さらに助け主、救い主イエス・キリストを信じて歩むものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、こうして礼拝に私たちを招いてくださったことをありがとうございます。私たちは愚かで弱く失敗し、また心が傷つき痛む、体をも弱めてしまいます。しかし神様は私たちを憐れみ、また私たちの心の傷をも癒す恵みを与え、そしてまた折にかなった助けを与えてくださいます。ますます私たちは救い主イエス・キリストに近づき、またキリストは私たちのうちに来てくださる、このことを信じて生活するものとさせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。